テープ第1巻の裏側に参りました。表側に引き続き人事行政の運営状況についてお知らせしてまいります。新規採用職員数、今年4月1日現在です。事務1類採用者数は32人、事務3類は8人、事務経験者15人、保育士34人、土木造園1類5人、土木造園経験者1人、建築1類5人、建築経験者3人、衛生監視3人、歯科衛生士1人、栄養士1人、保健師9人、幼稚園教諭4人、合わせて121人です。退職者数です。19年度です。定年退職87人、勧奨退職28人、普通退職19人、死亡退職2人、合わせて136人です。なお再任用職員は除いてあります。次は職員の勤務時間、休暇等の制度についてお伝えします。勤務時間等、一般職員の主な勤務形態、1週間の正規の勤務時間は40時間、職務の性質によって4週間を通じて平均して1週間あたり40時間とすることができます。1日の正規の勤務時間は8時間、週休日は土曜日日曜日、職務の性質によって4週間を通じて8日とすることができます。休暇制度は年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇の4種類あります。去年19年1月から12月の年次有給休暇の取得状況です。職員数は2629人、平均取得日数は 14.9 日、取得率は 39.0% です。なお職員数には再任用職員、育児休業中、休職中、期間途中に採用退職した職員などは含んでいません。続いて職員の分限及び懲戒処分についてお伝えします。分限処分というのは、職員が心身の故障など一定の事由によりその職務を果たすことができなくなった場合などに行う処分です。19年度の分限処分者数は休職33人、免職、公認、公給はいずれもゼロです。懲戒処分とは、職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合に制裁的に行う処分です。19年度の懲戒処分者数は減給3人、戒告1人、免職停職はいずれもゼロです。代わって職員の研修及び勤務成績の評定についてお伝えします。職員の研修実績、19年度、区の研修、職総研修、新任・現任・管理監督者研修、回数は40回で人数は974人、合格者研修、これは承認選考合格者対象です。10回行って人数は132人、実務特別研修48回行って人数977人、派遣研修2回行って3人です。次は23区共同研修です。職総研修、このうちの新任・現任・主任・主事・管理監督者研修39回行って人数は309人、職総研修の公務員倫理研修3回行って6人、それから専門特別研修123回行って580人です。そして第一ブロック合同研修、これは新宿区、千代田区、中央区、港区で行ったものです。14回行って92人、以上合計しますと回数は279回、3073人となっています。お伝えしました研修のほか、自己啓発および職場研修に取り組んでいます。職員の勤務成績評定、全職員を対象に目標管理型の人事効果制度を実施しています。 職務上の業績及び職務の遂行過程で発揮した能力を定期的に評価し、その結果を昇給及び勤勉手当の支給率に反映させています。一般職員の勤勉手当の支給率への反映は20年度からです。また年2回の面談や日々のコミュニケーションも通じた目標管理により、人材の育成と組織力の向上を図っています。今度は職員の福祉及び利益の保護についてです。福利厚生は法律で定められている法定事業と事業主として実施している法定外の事業とに分けられます。まず法定事業です。共済制度、これは東京都職員共済組合です。職員の生活安定福祉増進を目的に長期短期給付福祉事業などを実施しています。法定事業のその他の制度、2つあります。まず公務災害保障、これは職員の公務上及び通勤途中の災害に対して保障するものです。もう一つは安全管理、これは一部法定外になります。職員の健康診断、健康相談、衛生教育、精神保健相談のほか、職場環境の維持管理を実施しています。以上が法定事業です。次は法定外事業です。健康管理、健康診断、健康相談、それからもう一つ職場環境衛生があります。職員の健康診断、健康相談、衛生教育、精神保健相談のほか、職場環境の維持管理を実施しています。それから職員住宅、これは2つありまして、職員住宅と職員防災住宅とあります。職員住宅は住宅に困窮している職員の居住用として設置しています。職員防災住宅は災害などへの迅速な対応に必要な災害対策要員確保のため設置しています。それから法定外の事業で互助制度があります。2種類ありまして、特別区職員互助組合です。これは特別区職員の相互共済及び福利増進を目的に設置され、保険セミナーなどの事業を実施しています。もう一つは新宿区職員互助会、会員の相互扶助と福利厚生の充実を目的に設置され、給付貸付事業などを実施しています。以上です。詳しい内容を掲載しました新宿区の人事行政の運営状況は、本庁舎1階の区政情報センター、また区立図書館で閲覧できるほか、新宿区のホームページの人事課のページでもご覧いただけます。区職員の給与等の状況は広報新宿11月25日号でお知らせします。お問い合わせは本庁舎3階の人事課人事係へどうぞ。電話は 5273-4053 番です。人事行政の運営状況についてお知らせしました。次は福祉ガイドです。はじめに今日から始めるボランティア入門講座、2つご紹介します。まず身近な地域で国際交流、学習支援ボランティアのコツ。12月5日金曜日午後6時半から8時半まで、高田の馬場 1-17-20 戸塚特別出張所で行います。内容は外国籍の子どもたちへの学習支援他についての講演とワークショップです。講師は NPO 法人みんなのうちの小林博子氏です。もう一つはハンディのある子どもたちと仲良くなろう、こちらは12月11日木曜日午後2時から4時まで、会場は西新宿 4-33-7 角筈地域センターです。内容は講演重複障害児を理解する、講師は東京都心身障害者福祉センターの職員、そして事例報告、重複障害児の保護者としてサロンのこと、ボランティアのこと。ご紹介しました2つの講座、いずれも対象は区内在住在勤在学の方ほかで、定員はそれぞれ30名です。参加費用は無料です。お申し込みは電話あるいはファックスでお願いします。ファックスの場合は記載例のほか 希望講座。1が最初にお伝えしました身近な地域で国際交流、そして2の方はハンディのある子どもたちと仲良くなろうです。ご希望の講座1、2の別を記入しまして、区社会福祉協議会ボランティア市民活動センターまで申し込んでください。電話番号は 5273-9191 番、ファックス番号は 5273-3082 番です。先着順となります。次は介護予防体操の愛称候補に投票してください。区では高齢者の方が気軽にできる独自の体操を公募委員と関係者による検討会で制作しています。皆さんに親しまれる体操とするため、体操の愛称は区民の皆さんの投票で決定します。検討会で選定した次の16候補の中から投票してください。愛称の候補名です。新宿元気体操、つつじ元気体操、新宿シャンシャン体操、爽やか体操、新宿ニコニコ体操、新宿若返り体操、ふれあい体操、新宿シルバー体操、新宿シニア体操、新宿年輪体操、新宿生き生き体操、新宿キラキラ体操、新宿のびのび体操、新宿健康体操、新宿区体操1、2、3、新宿楽楽体操。以上が愛称の候補です。投票期間は11月17日月曜日から28日金曜日です。投票方法です。次のところで、直接投票かはがきによる投票になります。直接投票の場所は高齢者サービス課介護予防係、特別出張所、地域センター、ことぶき館、地域包括支援センター、中落合 1-7-26 の高齢者憩いの家清風園、西早稲田 1-22-2 の西早稲田ふれあいプラザ、こちらで用紙を直接投票してください。またはがきによる投票の場合は愛称を一つ記入しまして、11月28日金曜日、この日の消印まで有効です。宛先は郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎2階高齢者サービス課介護予防係、こちらまで郵送してください。お問い合わせは本庁舎2階の高齢者サービス課介護予防係、電話番号は 5273-4594 番です。以上、福祉ガイドでした。続いて、設置はお済みですか、住宅用火災警報器。ご存知でしょうか。平成22年4月1日から東京都内のすべての住宅に設置が義務化されます。火災予防条例の改正によって、平成16年以前に建築された既存の住宅にも設置が義務付けられます。住宅用火災警報器の設置で死者の発生が3分の1に。東京消防庁管内で過去10年間に発生した住宅火災100件あたりの死者発生火災件数は、住宅用火災警報器が作動した火災では1.6件、それ以外の火災では4.9件で、警報器の設置でおよそ3分の1に減少しています。早い発見が得意技。台所は調理の煙が出るので、できれば熱感知器を取り付けてください。基本的に全ての部屋などには煙感知器を取り付けてください。設置が必要な場所は、全ての居室、部屋、台所、階段。設置の必要がない場所は浴室、トイレ、洗面所、納戸など。住宅用火災警報器は防災設備取扱店、家電量販店、ホームセンターなどで購入できます。また区の防災用品のあっせんでも購入できます。購入する際は日本消防検定協会認定の NS マークがついているかどうか確認してください。 区では次の方を対象に住宅用火災警報器を無料で設置する事業を行っています。高齢者だけでお住まいの方、65歳以上で一人暮らしの方、65歳以上の方のみの世帯に無料で1個設置しています。対象世帯には6月末にご案内と申請書をお送りし、一旦申し込みを締め切りましたが追加申請を受け付けています。まだ申し込みをされていない方は申請書をお送りください。申請書をお持ちでない方はご連絡ください。なお、すでに申請した方には順次設置しています。お問い合わせは本庁舎2階の高齢者サービス課サービス係へどうぞ。電話番号は 5273-4591 番です。それから災害時要援護者名簿に登録している方、災害発生の時にご自分の身を守ることが困難な障害者の方などには無料で1個設置しています。詳しいお問い合わせは本庁舎4階の危機管理課危機管理係へどうぞ。電話は 5273-4592 番です。ところで、悪質な訪問販売にご注意ください。高齢者の方を狙った高額な住宅用火災警報器や火災検知システムなどの悪質な訪問販売の被害が発生しています。このような訪問販売を受けたり契約したときは、新宿消費生活センターにご相談ください。契約した場合でも8日間はクーリングオフによって無条件に解約することができます。また8日間も過ぎても解約の交渉が可能です。諦めずにご相談ください。区消費生活センター相談室電話番号は 3365-6000 番です。住宅用火災警報器についてのお問い合わせは本庁舎4階の危機管理課危機管理係、電話 5273-4592 番へ、または各消防署へどうぞ。四谷消防署は 3357-0119 番、牛込消防署は 3267-0119 番、新宿消防署は 3371-0119 番です。設置はお済みですか？住宅用火災警報器と題してお伝えしました。変わりましてお知らせです。まず平成20年第4回区議会定例会についてお伝えします。11月27日木曜日午後2時から本会議代表質問、11月28日金曜日午後2時から本会議代表質問一般質問、12月1日月曜日午前10時から、それから12月2日火曜日午前10時から常任委員会、総務区民福祉健康環境建設文教の各常任委員会です。12月3日水曜日午前10時からは特別委員会です。防災等安全対策自治地方分権の特別委員会です。12月4日木曜日午前10時から特別委員会、この日は議会行財政改革の特別委員会です。12月8日月曜日午後2時から本会議、議案意見書決議などの採決です。本会議や委員会は傍聴できます。手話通訳者または要約筆記者の配置もできます。本会議の様子は区議会ホームページでご覧いただけます。ホームページは http://www.city.shinjukuo.tokyo.jp/gikai/ です。詳しいお問い合わせは本庁舎5階の区議会事務局調査管理係へどうぞ。電話番号は 5273-3534 番です。今回の定例会で審議する主な議案予定、予算案は平成20年度新宿区一般会計補正予算第3号、条例案は新宿区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例、新宿区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例です。お問い合わせは本庁舎3階の総務課総務係へどうぞ。電話は 5273-3505 番です。 次に共に作ろう明日の新宿を、共同事業提案制度による21年度の実施事業を選定しました。多様化する地域の課題や区民ニーズに対応するため、ボランティア団体、NPO などの市民活動団体の専門性や柔軟性などを生かした事業提案を公募し、その団体と区が共同して事業を実施しています。申請のあった23の事業の提案のうち、第一次審査書類選考で選ばれた11の事業について、9月6日に第二次審査公開プレゼンテーションを実施し、審査会で次の5つの事業を採択しました。団体名と事業名をお知らせします。財団法人損保ジャパン美術財団、小中学生の美術鑑賞教育支援、 NPO 法人ストロークの会、うつ病の就労支援、 NPO 法人ビビ、高次脳機能障害者生活サポート事業、 NPO 法人介護者サポートネットワークセンターアラジン、孤立しがちな高齢者介護家族のためのホット安心地域サロンおよび助っ人部隊派遣事業、NPO 法人非行克服支援センター、思春期のあれ揺れと向き合うための連続講座の開催。以上です。今後区と団体が事業化に向けて協議し、区が21年度に実施する事業を決定します。詳しい事業内容は後日広報新宿、また新宿区ホームページの共同の広場でお知らせします。お問い合わせは本庁舎1階の地域調整課管理係へどうぞ。電話は 5273-3872 番です。続きまして、耐震診断や耐震補強工事で地震に強い住宅にしませんか。昭和56年以前に建てられた住宅にお住まいの方へ。平成7年に発生した阪神・淡路大震災では6000名以上の尊い命が奪われました。犠牲者のうち8割以上の方が建物の倒壊、家具の転倒により亡くなっています。今年も地震による大きな被害が発生しています。区ではいつ発生してもおかしくない地震災害から区民の皆さんの生命や財産を守るため、建築物の耐震化支援事業を進めています。ぜひご利用ください。木造建築物への助成、対象は昭和56年以前に建築された木造2階建て以下の住宅、共同住宅、店舗等併用住宅です。耐震診断や耐震補強工事の流れをご紹介します。1、予備耐震診断技術士派遣。簡単な耐震診断、予備耐震診断や耐震相談を行う民間の専門技術者を無料で派遣します。2、耐震調査計画への助成。1の予備耐震診断の結果、耐震補強が必要となり、耐震詳細診断も実施して補強計画を作成する場合、消費税を除きまして15万円を限度に助成します。助成を受ける場合は、区に登録した耐震診断登録員と直接契約して耐震詳細診断と補強計画の作成を進めていただきます。3、耐震補強工事への助成。2のします。区分が ABC とあります。区分 A、 これは助成申請者を含む世帯が住民税非課税世帯または重点地区内の建築物、助成金額は助成対象工事費の4分の3です。300万円を限度とします。区分 B、 こちらは高齢者または障害者の方が居住する建築物、助成金額は助成対象工事費の2分の1、200万円を限度とします。区分 C は AB 以外の建築物です。助成金額は助成対象工事費の4分の1、100万円も限度とします。なお、助成金額は区が設定した標準単価で算出します。耐震補強に関係しないリフォーム、それから消費税は助成金の対象外です。その他の助成もあります。 非木造建築物の耐震診断補強計画、ブロック塀除去、耐震シェルターベッドの設置への助成を行っています。詳しいお問い合わせは本庁舎8階の地域整備課へどうぞ。電話は 5273-3829 番です。今度はようこそ保育園、保育園児の保護者による保育園案内を行います。12月7日日曜日、第1部第2部とありまして、第1部は午後1時半から2時50分まで、内容は役に立つ保育園案内、現役保護者、園長、区保育課からの話。第2部は午後3時から4時半です。保育園フリートーク、第1部のみの参加でも構いません。会場は北山部市長 2-17 ゆったりーの。対象は保護者の方40名です。なお4ヶ月以上のお子さんの託児を行います。赤ちゃんを膝に乗せての参加もできます。参加費用は200円です。これは資料代や保険料です。託児は別に500円必要です。主催は新宿区地域家庭活動推進協議会。お申し込みはハガキまたはファックスでお願いします。記載例のほかに託児希望の方はお子さんの氏名、月齢、性別を記入してください。12月1日必着です。宛先は郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎2階子ども家庭課活動支援係内、新宿区地域家庭活動推進協議会事務局。電話番号は 5273-4261 番、ファックスは 5273-3610 番です。託児をご希望の方は11月21日必着で申し込んでください。応募者が多い場合は抽選になります。続きまして、次世代育成支援に関する調査にご協力お願いします。区では16年度に子育てしやすい街を実現し、安心して子どもを産み育てられることを目指した前期次世代育成支援計画を策定しています。今回後期の次世代育成支援計画の策定に向けて、子育て支援に関するご意見ご要望などを把握するため調査を行います。調査期間は11月17日月曜日から12月1日月曜日です。住民基本台帳から無作為に抽出した方のご自宅に調査票をお送りします。ご記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。無記名です。ご協力お願いします。お問い合わせは本庁舎2階の子ども家庭課企画係へどうぞ。電話番号は 5273-4260 番です。以上、お知らせでした。これでテープ第1巻が終わります。引き続きテープ第2巻をお聞きください。